印ネットラジです。今日は10月の第1週で、パーソナリティは玉穂美志雄です。テーマは、9月からスピリチュアルエロスにしておりまして、本日は、3ヶ月前に出産をされたばかりの片岡弘子さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
弘子さんももう、4回目ですね。
4回目ですね。毎度ありがとうございます。
いえ、来てくださってありがとうございます。いつも面白い話を聞かせていただけて、すごい喜んでいるんですけど。
ありがとうございます。
で、まあ、スピリチュアルエロスっていうのにしてみたんですが、
うん。
ね、ご出産の話とか、本当究極のエロスだろうとか思って、ぜひちょっと、聞いてみたいなと思ってるんですけれども。
ですね。出産、3回目なんですよ。
おー、3人目ですもんね。
うん。1人目が今、もうすぐ12歳、6年生で、で、2人目が3年生、9歳。なんで、まあ、9年ぶりぐらいですね。出産をまあ、したわけなんですけど、まあ、一番すんなりスポンと、気持ちよく出てきましたね。
へぇー。すんなりスポン。
まあ、ちっちゃめだったのもあるんですけどね。生まれた女の子、奈々子って言うんですけど、奈々子が、2200、ちょっと予定日より早めで出てきたんですけど、自宅出産だったんですよ。で、自宅で、なんだろうな。なんか陣痛来たかなと思って、任せるがままに、わーわー言ってたら、スポンと。
へぇー。
羊膜って言って、羊膜、卵膜っていうかな、その、箱を被ったまま出てきたんですよね、彼女。へぇー。なんか、破水なしだったんです。
へぇー。そういうことあるってね、聞きますけど、卵で生まれてくる的な。
そうそうそう、そうですよね、卵。卵を産んだような感じですね。
じゃあ、その、羊膜の中に、羊水も、
そうそう。
ああ、生まれてからじゃあ破って、じゃあ棒みたいな。
膜が出てきて、まあ助産師さんが多分そこで出してくれたんだと思うんですけど、なんか全然どこも汚れてなくて、産湯も浸かる必要がないみたいな感じですね。でもなんか、産むときはだから自分自身は自然だし気持ちがいい。気持ちがいい。なんか、すっきりさっぱり、スポンと出ましたみたいな感じだったんですけど、後でビデオね、撮ってたんで見てみたんですけど、それが意外に、おたけびを上げてるわけですよ。一人目よりも二人目よりも、うるさくて、まあ、上の子たちがね、俺らまあ寝るわ、って朝生まれてんでしょ、どうせって言って寝に行ったんだけど、起きてきちゃうぐらいには、ギャーギャー、ギャーギャー、ギャーギャー、ワオワオ、言いながらまあ、産んでてですね。だからその声が自然に出ちゃう感じとかっていうのは、ある種自然だったのかなっていう。ねえ。だからなんかほら、セックスの時とかでも、声を出ちゃうタイプの人っていうか、出ちゃうような気持ちいいセックスをできる人と、声はなんか演技で出さなきゃいかんみたいな感じで、相手の思ってね、感じて振りみたいなのでする人がまああるじゃないですか。なんかね、そういうのにも通ずるものがあるのかなっていう気はね、すごくしたんです。
なんかこう聞いてると、滞りがない感じだったんだろうなって感じしますよね。声も出たいだけ、フィエーって出るし、みたいな。
そうそう。
お産もシューンって出るし。
シューンと出て。ただまあ、ちっちゃめだったんで、その、産後ね、ちょこっと、ちゃんとミルクっていうか、まあ、母乳でずっと来て、今のところ来られてるんですけど、ちゃんと出るかどうかみたいなところだけ、ケアは最初ちょっとありましたけど、でも全然元気。
いや、Facebook とかで赤ちゃんの写真見てもすごいしっかりされてますよね。
なんかね、なんかお地蔵様みたいに、なんか親たちがいろいろこうご鞭撻をいただいてるような気がしちゃいますね。ね、学ばせてもらってます。私にとっては3人目なんですけど、ね、旦那のジョージにとっては最初の人なので1人目の子供なんですよ。 っぱりジョージにとって、ジョージのお父さんになるのに、うん、まあ、彼女の存在が必要だったのかなっていう感じはすごく感じてますね。
どうですか、ジョージさん。お父さんぶりというか、お父さんへのスムーズな移行みたいな。
いいお父さんしてますよ。前はね、うん、大丈夫かな、大丈夫かなって、
うん、
子供産んだことをある方はみんな思うのかもしれないですけど、
うん、
で、こう、あんまり実感がないじゃないですか。お腹の中にいるわけじゃないし。
うんうん、
で、その、まあ、妊婦さんの感覚とか、大変さとかもわからないし、
うん、
で、なんかその、日常も今まで通り普通に行っちゃう、ほっとき、うん、なんかこっちがお願いしていろいろしてもらったりとか、こっちの状況っていうのを伝えないとなかなかそれを勝手に受け取ってくれる男性っていうのはやっぱり珍しいというか、
うんうん
うん、そういう細やかな配慮ができる男性をね、旦那さんにした人はもうおめでとうっていう感じ。そうじゃない方が多いのかなと思うんですね。やっぱりジョージもそういう優しいし、頼んだら大体何でもやってくれるような、
うんうん
人だったんですけど、出産前から。
うんうん、
だけど、その、やっぱり勝手に、いろいろ先回りしてやってくれることを期待するのは、なしなのかなっていうのがあって、
うん、
で、なんかちょっと自分もね、その、お願いしきれない、
うん。
自分で今までできたことを旦那にこうお願いするっていうのに、
うん、
多少抵抗があったりとか、
うんうん、
なんか悪いなっていう気持ちが出てきちゃったりしたときに、
うんうん
うん妊婦の大変さをね、感じてくれたら、うん、きっと、もっと先回りしてやってくれることが増えるかなと思って、
うん、
いわゆる両親学級とかあるじゃないですか。
はいはい。
自治体とかでやってる。
うん、
あれでやるような感じで、うん、お腹にね、重りを背負わせようと思ったんですよ。
ああ、10キロの米袋の巻いたりね。
そう。
米
袋をなんかリュックサックかなんかに入れて、うん、お腹側に背負うと、それがまあ体験できるとかっていう、うん、お父さん向けの、妊娠マガジンっていうかな、うん、のおまけでついてたようなのに書いてあって、
うん、
で、それをね、してもらおうと思ったらね、うん、ちょっとぷいっと嫌になっちゃったんですよね。
うん、
まあ、だからそこはどっかでやってないことを責められたって受け取ったのかなっていうのは感じて、うん、まあ悪かったとも思うんですけど、
うん、
まあそんなんで妊娠期間が過ぎていき、
うんうん、
でもね、
うん、
よかったね、やっぱり自宅出産だったから、かなと、うん。その後、本当にお父さんとしてめきめき、こう、家族を守るというか、まあ、少なくとも、私と、うん、あ、でもまあ、みんなですね、子供たちの世話も全部してくれたし、
うん、
で今回、私の方が、その、生態的な、うん、出産、産後の過ごし方をしようということで、
うん、
その、両脇の体温が揃うまでは寝たきりをしてたんですよ。
ありますね。何でしたっけ何生体っていうの、あのうち生体の、うん、トイレにも立たないっていうやつですよね。
そうそうそう。
寝たままおむつかなんかでする。
うん。普通はそうなんですけど、私はおむつまでは自分で用意してなかったんで、はい、つくばっていくか、
うん、
キャスターに捕まって、うん、要は股関節を固めなきゃいいみたいなことだったんで、
うんうん、
まあそんなんでトイレは一応行ってたんですけど、うんうん、あとは全部ジョージにやってもらって、
うん、
で、もう、おにぎり作るのも上手になったし、
うん、
おむつも最初から変えてくれるし、うん、なんでも全部やってくれるっていう、うん、体温が最初に揃って立ったのは4日半、まあ5日目ぐらいだったんですよね。
うんうん、
それまではだからね、全部上司がしてくれて本当に助かったというか、
うん、
これが病院で例えば1週間入院とかだったら、
うんう
ん、なんかしないけどポンと産んでポンと帰ってきて、
うん、
いつも通りなんでしょっていう感じになった、
うん、
じゃないかなっていう。自宅で一緒に子育てスタートしたっていうのは、かな、と思いますね。
もちろん立ち会いっていうか全部見てますしね。
そう。だからどんな風にして生まれてくるのかはまあ目の当たりにしてるし、うん、まあ自分もこうやって生まれてきたんだっていうこともきっと思うだろうし、
うん、
まあお母さんたち、まあすごいなと思われたくて産んだわけじゃないですけど、きっと思うだろうなと思うんですよね。
うん、
息子たちもそんなようなことを言ってたし。
うんうん、
だからその、まあ、究極の性教育じゃないけど、子供って生まれるんだっていうことを、子供たちとか、まあ、ね、旦那さんとかに見てもらう経験っていうのは、 まあ、かけがえがないなっていうのは感じましたね。
そうですよね。いや、究極の性教育だと思います。
うん。
うん。これ以上
そう。
ないですよね。
ないと思います。で、そこから、まあ、お母さんから出てきて、で、それができる、まあ、仕組みみたいな、どっかで、勉強というか、知識として入れないといけないとこかもしれないけども、うちの子たちは、まあ、みんなオープンだから、何でも知ってる、聞いてくる、興味津々で聞いてくる。だから、そういう、なんていうのかな、エロスっていうのが、こうなんか、忌むべきもの、悪いものみたいな、ニュアンスがこう世の中では出がちじゃないですか。それをそうじゃなくて、こうやってこんなに可愛い妹が生まれてくる過程の一つであって、で、それがお互いのその、なんていうのかな、繋がりたいっていう愛の中で交えて出てくるんだっていうことをなんか小さいうちからね、なんか伝えていきたいなっていう思いがすごくあるんですよね。うん。そこが性教育。うん、性教育かな。したらきっとなんか悪いことだと思わなければ、自分をオープンにセックスできるようになるだろうし、逆にしたくないとか、まあ子供を産みたくないとかっていう、まあ若いうちはね、いろんな好奇心で、そのことも考えずにしたいこともあるだろうと思いますけど、でも基本的には子供を作る行為なんだっていうことが、ちゃんと分かってれば、遊びだとか、そういうふうにはいかないんじゃないかなっていう気がするんですよね。
なんか中絶すればいいじゃんとかね、なんかそういうふうにはいかないじゃないかと期待しちゃいますよね。赤ちゃんっていうのはこういう、こんなに可愛いというか、こんな大事なものなんだっていうのが、はっきりしていればね。
なんか気持ちいいことして可愛い赤ちゃんができるって、なんて素晴らしい経験なんだろうっていう話じゃないですか。自身も、やっぱり若い頃のことを思い返すとすごく悪いことだと思ってたし、なんか、汚いことっていうかな。隠しておかなきゃいけないことだったりとか。まあもちろんね、プライベートな部分なんでみんなの前でするとかそういう話でもなくて、素敵なことっていうふうに思えてなかったんですよね。実際学生の時私、最初に結婚した人との間に子供できた時に、中絶をした経験もあって、その時の辛さとか苦しみとか、まあ味わった、こういうのはなんかできれば起こしたくないというか、まあ、それも経験の一つ、それがあって分かる人生もあると思うんだけど、でもそうじゃない、もっとこう本当に、幸せでみんなに祝福されて生まれてくるこのための行為、行為ですね。セックスね。その辺は。なんかその、エロス。創造性っていうかな。そうですね。クリエイティブな活動なんだなっていうのを身をもって経験するかな。やっぱり子供ができるっていう目の当たりにすると。
エロスとはクリエイティビティであるみたいな。
すごいですね。だって子供できちゃう。
これ以上ないですよね。生身の人間できちゃう。
そう。で、でもじゃあ私が作ったのかって言ったら作ったんじゃないんですよ。できたんですよ、あれは。なんかその、できるっていう感覚も、例えば他のその、クリエイティビティを活かしたお仕事されてたりとか、例えばアーティストやってる方だったら、作ってるんだけど、作ってるっていうかきっとできちゃうんだろうと思うんですよね。次つながって作品作りしてる人っていうのは。がきっと子作りと同じっていうか、作ろうと思ってできるもんでもなくて、自然とこう内側から湧いてくるものっていうのかな。その、いろいろなこだわりとか、なんかこう、ブロックとかを手放した時に内側から湧いてくるようなものなんだろうなっていう、そこは一緒かなと思うんですよね、すごく。だからスピリチュアルに生きるっていうことは、多分、その、ある意味アーティストとして生きる。自分のクリエイティビティを発揮して生きるっていうことかなと思うと、まあ人間できちゃうのは究極だなって。もう日々不思議でしょうがないです、未だに。重ねながら。
どういう感じで不思議なんですか？この子が出てきたのかみたいな、
うん。そう、これが出来上がるっていう、
うん、
その、よく私最近おかげさまっていう言葉を作るんですけど、使うと、
うん、
おかげさまって結局その目に見えない大いなるパワーだったり、うん、まあいわゆるみんなが神様って呼んでるようなものだったりするのかなと思ってて、
うんう
ん、あの、私とジョージの間にできたんだけど、その源はなんかおかげさまが。おかげさまでこれができてて、おかげさまで、例えば私の子宮は、こう、妊娠中に大きくなっていったり、縮んでいったりするし、なんだか知らないけど、おっぱいがこうね、分泌されるし、で、おっぱい飲めば飲むほど子宮がちっちゃくなるとかも不思議でしょうないし。で、なんかその、彼女が生まれてきた時からおっぱい吸える能力だとか、あとはもう、おしっこをね、子たちってする前に教えるんですよ。なんかもう新生児の時におまるに座らせたらおまるにするんですね。そう、だからな、それを聞いてたんで、何個かやってみようと思ってやってたらやっぱりちゃんとするんです。だからあれはおむつが濡れて泣くんじゃなくて、なんか能力もないとかじゃなくて、もう最初からそういうのは備わってて、大人の方が感知してあげないだけなんだ。今回よくわかって。だから今もほとんどおまるでおしっこも、まあうんちもしてくれてるから。3ヶ月、もうすぐ4ヶ月ですよね。そういうのとかも不思議でしょうがないという
す
か。
ごい不思議。
でもきっとそんな不思議に私たちって満ち溢れてる産物なんだなっていうのを本当にこう思い返す機会があって。だから、なんてありがたいんだろうと思うわけですよ。自分の体とか。そのまま子供が生まれるっていうこと自体もそうだし、いや、なんか素晴らしいものをいただいてありがとうございますっていう、なんか言葉にするのも難しいですけど、なんかそういうね、畏敬の念というか、なんかこう人間ってちょっと自然と切り離して考えがちな人たちって中にいるかと思うんですけど、自然の最たるものというか最高傑作だね、これって。思いたくなる。もうなんか、素晴らしいなって、不思議だなっていうのをすごく感じます。
最高傑作ってのは人間がっていうんですか？
もちろん他もね、すごい素晴らしい。私、本当に植物とか動物とか魚とか好きでいろんなものを飼ったり、栽培したりとかするんですけど、で、みんなそれぞれ面白いわけですよ。生態とか、生育環境とか、それぞれのね、持ち味みたいなものが。人間のすごいとか、その最低限生きていく体の機能っていうのはインストールされてるけど、あとはね、自由だっていうところがまたすごいんですよね。なんかプログラムを後からインストールすることができる遊びがいっぱいあるのが人間なんだなっていうのも思ったりとか。だから赤ちゃんはとりあえずおしっこすることが分かって出てくるけど、お母さんがそれを見てくれなかったり気づかなかったり、出た後にしか変えてくれないとそういうもんだっていう学習をちゃんとしちゃう。よくもあるけどね。なんかそういうとこも含めて人間って、まあ、一番面白いな。なんか魚飼ったり植物育てるより、人間育てるのが一番面白いし、同時になんか自分っていうその生き物っていうような存在が面白い。まあ多分こういう業界でお仕事もね、させてもらってるんだろうなっていうのをすごく思いますね。
なんか、アプリがいろいろあるスマホみたいですよね。
そうそう
まあ、
そ
自由度の高さがね。
う。うん。ね、言語にしろ何にしろ、食事の好みでも何でも、まあもともと持ってるものにある程度、ね、そう、設計図みたいなものはあるけど、でもまあどうにでもなるわけですよね。
なんか、熱帯地方に住んでた人がそのまま、こう、北極に行くとかができるで、これぐらい自由度がある生き物ってやっぱ人
すご
間
い。
ぐらいかもしれませんよね。
すごいです。
ねえ、植物
熱
だっ
帯
て
魚
一
死ん
発
じゃい
で。
ますもんね。
ねえ、そうですよね。
環境を整えてあげないと、生きていくことすらできない。例えば、高山植物とかもこの東京の夏だと、ベランダで全部枯れるわけですよ、草が。
疲れますよ
枯
ね。
れちゃうんですよ。 なんかそれがどんな環境にでも適応できるし、
ん。
まあ、その範囲がすごい、キャパシティが広いですね。なん
い
か
や、
ね、
すごい。
出産を経てそういう人間の凄さに改めてこう感動してる感じです。
ああ、おお。なんか生物としての凄さに感動するって話よくけど、人間としての凄さに感動する話そんなには聞かないかもしれないなって今思いました。
だからそれをね、観察、私がなんかこう観察好きだったり、ある意味オタクな部分が あって、そういう目で見るからかもですね。ただ、3人目だから、10年ぶり、約10年ぶりに産んだ子供なんで、こうなんか孫気分なとこがあるんですよ。なんかね、テンパってないっていうか、ちゃんとやらなきゃとか、子育てどうなんだっけとかっていうのもなくて、ひたすらただもうほんと可愛い可愛いしてていい。だからね、その、おまるに座らせるのとかも自分に余裕があるから多分できるんだと思うんですよね。一人目の時はとてもじゃないけども、無理でしたもんね。
どうですか？やっぱり三人目っていうことでいろんな経験をされてると思うんですけど、特に最初の頃はそういう、あまり知識もないじゃないですか。すっぴんなこととかね、多分生態とかそっちのこともまだご存知なくて。そういうのでいろんなバリエーションを経験されたと思うんですけど、どんな感じですか？
一人目の時は病院で出産したんですよね。その助産院の存在すら知らなくて、一応そういうのがあるっていうことぐらいは片隅にはあるけど、まさか自分がそんなとこに行くもんだとは思ってなくて、普通に病院だろうと。で、職場の先輩が出産した病院に、最初初診でかかって、その流れでそこで産んだんですね。で、でもそれでもね、助産師さんが結構幅を利かせてくれる病院だったんで、例えば遠位切開しないで産ませてもらえたりとか、先生は切りたくてしょうがなかったんです。助産師さんが止めてくれたりとかね。そういう経験はあったんですけど、一人目の時はとにかくね、何が正しいのって正しさをひたすら追い求めましたね。初めてのものだし、大事なものだから失敗したくないみたいな思いがすごくあって、本当に神経質になりすぎたっていうかな。一点のシミも残したくないみたいな気持ちで、子育てしてたからもう本当疲れちゃってましたね。
なんか出産子育てのあるあるな感じですよね。最初って大体そうなりますよね。それまでの学校教育全部それで来てるから、そういうものしか知らないですもん
そう
ね。
なんですよ。で、周りでなんか子育てしてる人もいなくって、なんか同年代で仲良かった人ね、まだみんなバリバリキャリアだったんですよね。子供を産んでとか自然派のとかっていうのは全然なくて、今みたいに自然派な感じがなかったっていうのかな。そういうのもなく、本当になんかね、某育児雑誌みたいなものを片手に、ネットでいろいろ検索して、それこそなんか男の子のおちんちは剥いちゃっていいのか剥いちゃダメなのかとか、いろいろ調べたりとか、もう本当そういうの誰も教えてくれないというかな、相談もできない。そしたらきっと別にいたんだろうと思うんですけど、あんまり思いつかなかったんですよね。一人で頑張ってましたね。で、二人目の時は、そのね、一人目の出産をした後にね、友達が贅沢なお産っていう本をくれたんですよ。
ああ、ちょっと有名ですよね、確かそこ。
で、それがこう、自宅で出産して、スイーツかなんかそういうのを使わずに、ホメオパシーのレメディーとかフラワーエッセンスとか使って出産するみたいな話で、で、そんな世界があるんだっていうのが、こう、頭の片隅にあったんですね。で、最初に産んだのが目黒区だったんですけど、途中に引っ越しが入って、今の板橋に越してきて、さあ、じゃあ二人目できた出産、立ち会いだったんです、一人目の時。で、それがやっぱりパパにも立ち会ってほしいっていう気持ちで、立ち会いのとこ探した時に、当時あんまりなくて、じゃあなんか近くで立ち会いって言ったら、じゃあ助産院も当たってみるって言って、調べて一番近くにあった助産院が、その贅沢なお産に出てくる助産師さんってさ、です。
すごーい。
そう、そういう、ね、たまたまのご縁で。で、そこで、 まあ、二人目を出産して、その時、ああ、お産ってなんていいんだろうっていう気持ちにはなって、うん。
よかったですね。
うん。産んでね、すぐにね、もう一回産みたいってすぐ思ったぐらい。助産院でのね、出産がそのぐらい素敵で、でね、助産師さんに憧れちゃうぐらい。もういいなって。
うん、
そういう気持ちで、そこから、やっぱり助産院で産むっていうことで、ホメオパシーとか代替医療だったりとか、うん、自然に生きることだったり、
うん、
まあ、玄米菜食とかそういうところにも目が向いていって、そこからなんですね、うん、今の自分の、まあ、第二人生みたいなのが始まったのが。二、
うん、
人目の時は、かなりダメな自分を許せましたね。うん、逆に言えば、その、ダメな自分で、まあ、いっかって思って、ダメなままだったわけですよ。
うんうん、
だからね、時代にはいっぱい迷惑、まあ迷惑というか、
うん、
貸しがあるっていうかな、
うん
手が回らなかったことがたくさんあります。一人目の時は手をかけすぎたりした部分、二、
うん、
人目は、ちょっと今度は手抜きすぎ。
うん、
でもそれでもね、まっすぐ育ってくれてて本当にありがたいんですけど、
うん、
三人目になって、やっとこう、頑張りすぎでもなく、
うん
抜きでもなく、
うん、
余裕を持ってこう、うん、やることはやって、
うん、
でもそれが無理がかからないっていう、うん、もうただやるっていうことが、うん、うまい具合にできるようになってきた感じもありますね、
うん、
今回。
なんか振り子がこう、あっちに触れた、あっちに触れた、と、つまん中に戻ってくるみたいな。
そんな感じ。なんか家もほら建てるのに3回建てると本当に気に入る家が建てます。
うん、
建てられますよみたいなあるじゃないですか。
うんうん、ありますあります。
なんかね、そんな感じに近いかな。
うん。子供3人ぐらい産むと納得のいく子育てできるかもみたいな。
なんかそんな感じですね。
なんか泣いてますか？もしかして。
泣いてますね。もしかしたらおっぱいしながらとかでもいいですか？
もちろん。もちろんもちろん。
おっぱいしようか。そう結構ね、仕事も今こう、子連れで行って、
うん
セミナーやったりとかワークショップやった
り。子連れでセミナーやられてるんですね。
そうですよ。なので、すいません、ちょっとおっぱいしながらとかっていうので、ゆるいノリでやらせていただいてたり。
ひろこさんがやられてるようなのは、すごい、人間の丸ごと肯定するようなことだと思うんで、そっちの方がいいですよねっていうか、自然な感じ。
それありなんだみたいな。
うん、
なんかみんながそれはいかんだろうとか、そんなのできるとも思ってないようなことを、普通にして、それでいいって思ってもらえたら、いいかな。今ね、ジョージがおむつ変えてます。そう、ジョージさんはこうやっておむつも変えてくれるし、基本的に今お家にいてくれてるので、
うん、
まあ、それでお仕事しやすいのもありますけどね。
新しい形ですね。まあ、うちもそうですけど。
ね、ああ、ね、ね。
なんか、こういうのありなんだって、もうちょっと広まればいいなって思いました。
うん。なんか、その、まあ、あくまでその、母親が出ないとできないことっていうのもあると思うんですけど、それ以外はね、別にどっちでもできる。まあ、家事だったりとか、おむつ替えとか、
うんうん、
お風呂入れたりとかのお世話とか、
うん、
そういうのは全然ね、女性じゃなくても、むしろ力仕事は産後お母さんに良くないか、お父さんが積極的に入れてくれる方がね、
うんうん、
お母さんが若く綺麗でいられるためにもいいかな、みたいな。
ねえ。お母さんがこう、綺麗で幸せそうっていうのは、家庭がね、全然いいですからね。
うん。本当だから、うんお父さんのおかげでね、そうしてお母さんたち楽にできると、旦那さんもきっと嬉しいはずだと思うんですよね。よく産後セックスレスになったりとかって話があるじゃないですか。
うんうん、
だって結局ね、お母さん疲れちゃってる。もう、やら来た来た。はい。お待たせしました。すいません、ちょっとおっぱいします。だからその、なんで手伝ってくれないのとか、私ばっかりとか、あとはもう本当に体力的に疲れてたりとか、
うん、
そういうのもあって、なんかお父さんの相手するの嫌になっちゃってたりするんだろうなっていう。結構ね、相談でも来ますけどね、やっぱり、スレス結婚した子供産んで、なかなかする機会がないとか。 二人目は欲しいけど、
うん、
まあなんかセックスする気になれないとか。
そういう相談があった時、ひろこさんどんな風にしてるんですか？
基本的にはだからその、子供をまず作るっていう感覚自体がちょっと違うかもねっていうお話もしますね。
ほう。
なんかさっき言ったように子供って作るっていうよりもできるものだから。
授かるってやつですね。
うん、そう、授かる。だ、うん、からその、子供のためにセックスするっていうこと自体がなんかちょっと順序が逆かなと。もちろんそういう形もありだし、そうしてらっしゃる人もたくさんいるので、否定してるわけではないんですけど、自然な流れとしては、まあ、心惹かれ合う男女がいて、で、その、お互いのね、エネルギー交換したい、つながりたいっていう気持ちが、うん、まあ、通じて、セックスっていう行為が生まれて、
うん、
で気持ちよく、自分たちをさらけ出し合って、うん、始まった結果、うん、あら、なんか、できたわ、っていうのが流れよねって。
うん、
子供を作るにはどうしたらいいかっていうことよりも、うん、旦那さんとのコミュニケーション、
うん、
コミュニケーションですよね。
うん、
コミュニケーションの形が進んでいってセックスになるわけなので、
うん、
そのお互いを、こうなんていうのかな、伝え合って受け取り合ってっていう部分をいかに大事にできるかっていうことと、
うん、
あとはその、本当は子供が欲しいって言っておきながら、実はできちゃったら困るっていう潜在的なブロックがあったりとか、
うん、
そういうところは一緒に見てきますけどね。
ひろこさんのところにそういう相談をすれば何かが見つかるってことですかね。聞いてる方にそういうこと迷ってる方とか困ってる方
が
いるかなと思って。ほう。
まず自分の本当の気持ちが多分よくわかると 思います。なんか私が何か教えてあげるというよりも、その、今はご本人の中にどういう思いがあるのかっていう、紐解いていって、そうだったのか。気づいてもらうこと、なんか子供ができなくてって相談で来るけど、結局は旦那さんと心が通じ合えなくて、悲しいとか寂しいとかって思いが先にあったりとか、じゃあそれをどう伝えていくか、伝えられないのは何でか、何が起こってるのかっていうところに気づいて、まあ、自分の本当に本質が望んでる方向に向かえるようなお手伝いをする感じですね。
ね、これを聞いてる方でそういうことで悩んでる方、片岡ひろこさんのところへぜひ
ぜひぜひ
ぜひ
今なら漏れなくの子供赤ちゃん付きで、
赤ちゃんで対面だったらね。ね、それいいですよね。赤ちゃん見ながらっていうのはやっぱ潜在意識とかなんかいろいろ影響あったりとか刷り込まれたりとかしそう。
あると。あとはだから子供を作るっていうことにこだわりすぎてて、
うん、
本当はそうでなくてもいい人たちもたくさんいるはずなんですよね。クリエイティビティの、まあ、最終形ぐらいなことを言っちゃいましたけど、そうともばかり言えないというか、子供がいないからこそできる活動とか、創作活動とかってたくさんあるし、ね、子供を産むっていう人生ではみんなないはずなので、こだわらないっていうことが一つですね。
うん、
私の友達で、結婚して6年不妊だったのかな、で、不妊治療をしてる子がいたんですよ。
うんうん、
で、その彼女に相談をもらった時、当時私はまあホメオパシー扱ってたんですけど、まあ、レメディー出すとかそういうのもあるけど、
うん、
それより、なんかね、その子供ができないって言うと、子供ができないことにフォーカスしたチャンネルでいる生活をやめたらって言って、
うん、
なんかまあ子供ができる、できる自分だと思ったら今何してるっていうところに入ってて、旦那さんともっと楽しいことしてると。
うん、
子供ができるんだとするならば、
うん、
子供ができなくてもいいと思ったら、
うん、
そしたら旦那さんとご飯食べて、映画行って、
うんうん、
もっとなんか、別のことする。不妊治療も当然しないし。
うん。
そういうことだったから、じゃあそれやってねよって。
うん。
あれもだから分かんないからさっていう。うん。で、彼女本当に辞めたんですよ。
うん、うん。
不妊治療。
うん。
1ヶ月後にその子は妊娠したんです
よ。よく聞きますよね、不妊治療を辞めた途端にできる話ね。 意味ができなくてと思った瞬間できるみたいな。
そうなんですよ。だから手放したものは手に入るっていう典型っていうか。
うん。
ただ、それでできなかったとしても手放したんだから別にそれでいいわけなんでね。
うん。
彼女の場合はたまたま手放してできるっていう体験だけど。
うん。
自分たちの人生で、なんかこれがないと満たされないって思ってるのは、結局条件付きでしかないわけなので、
うん、
条件に自分らしく生きるって言った時には子供がいてもいなくても、
うん、
まあ、どっちでもその人らしく生きることはできると思うんですよね。
うん、
超ご機嫌でニコニコしたわ、そう。そうそうと言わんばかり。
ちょっと画像付きじゃないのがちょっと残念な感じ。
はいはい、そうだね。
なんか、結局こう宇宙とか未来みたいなものが自分の体を通して何を生み出そうとしているのかっていうことに明け渡すみたいな、そういうことだろうなっていう思いながら話聞いてました。
うん。なんかそこがまあ、いわゆるスピリチュアルな領域というか、
うん、
自分の本質っていう言葉だったり、宇宙っていう言葉だったり、神様っていう言葉だったりあると思う。おかげ様とかね、
うん。
そういうものが現れてくることを許す。とってい
う
かな、
うん。
自分のそのちっちゃなマインドから見ると自分が選んでるとか作ってるっていう感覚が持てちゃうからそう勘違いするかもしれないんですけど、うん、まあそうじゃないのかな、
うん。
大きな視点で見るとっていうのを思いますね。
なんか赤ちゃんが生まれるんだと生まれないだろうし、生まれないんだと生まれないだろうし、みたいな。
なるようになる。うん。自分で決めてたんですけどね。まあ、そう思えないから私たちはもがいて、
うん、
経験をして、
うん、
なんだろうな、目標を掲げたり、アクセクをね、努力したりっていうことをたくさんしてくる。で、してきたから分かるとこってあると思うんですよね。だからなんか、最近私のスタンスはやっぱその経験を、奪っちゃいかんっていうか、別に口から、うん、君そんな風に悩んでるのおかしいよって言ってあげなくていいというか、
うん、
悩め若者よみたいな、
うん、
ね、自分もそんな経験しきてないですけど、
うん、
なんかそんなノリですね。子供がだから転びそうになるものを全部排除するんじゃなくて、
うんうん、
そしたら転ぶ経験をして自分でそれを、
うん、
まあ糧にしていくというかな、
うん、
そうなったらいいねっていうのは思いますね。
そう思います、
うん
うん、
ただもちろん必要なサポートがある人は、うん、出会えますから、そういう人にはその時に必要な、まあ、サポート手助け、うん、本当になんか、パン屋さんがパン焼いてくれるのと同じように、
うん、
私たち、まあ、セラピストみたいな仕事をしてる人たちが、人に必要な、道具というかな、
うん、
そういったものをお渡しするっていう、そんな感覚
です。やっぱり、ね、月道って陣痛が来ない限り生まれないんだっていうことですよね。
そうですね。
まだ生まれる準備できてない人に、その陣痛を起こさせますみたいなのは、大変。
変です
よ
ね。変です。まあ、そうなっちゃったら、それはそれで一つのね、起こるべきことだったのかもしれないけど、ちなみに一人目は、だから陣痛促進剤3回ぐらい断ったんですけど、やりましたもんね。
あ、本当に
脅されるんですよ、
うん。
このままだと赤ちゃん苦しくて、
うん、
弱ってきちゃいますので、とかなって、それとも断れない、わかんない。
果樹くじっていう、こう、柿さんってやつだったってことですか？
全然予定日だったんです
ね。それなのに？
そう。まあ、嘘か本当かはわからないです。先生に聞いたわけでもないし、うん、裏側を見たわけでもないけど、やっぱりその夕方になって病院の都合とか、
うんうん、
先生の明日の予定とか、
うん、
その後控えてるお産の家具とかいろいろなもので、うん、ある程度こう、人為的に操作を、
うん
うん、しないといけないと思って、
うん、
まあ、促進剤がおすすめされることもあるみたいなのが来てますよ、やっぱり、うん。
そうなんですね。
うん、まあ、しょうがないですね。
わかんないですね。
知らなかったから。うん。
ねえ、もうすぐそれが必要だった。
なんかあっても、やっぱり病院っていうのはリスクをいかにこう排除していくかっていう考え方でやっていて、そういう意味では正しいし、そういう選択肢があってしかるべきだと思うし、助産院とか自宅出産というのは基本的にはよっぽどのことがない限りは医療的な介入が入らないので、まあ、自然に産みますと。ただ、やっぱり人に頼ってると産めないわけですよ、助産院とか、自宅でっていうのは。その覚悟ですよね。COVID がないと、助産師さんが出してくれるわけではないので。ただまあ実際出産も、産むわけでもなくて、生まれるっていう表現が正しいかな。なんか感覚的には。ね。
ね、楽しいですよね。ってか気持ちいいですよね。
うん、気持ちいい。
ねえ、みんな体験できればいいのね。男の人を体験したかったらできればいいの。
だから男の人は残念でしたっていう感じですよね、今回はね。まあでも、そうですね。まあ、その必要がある人にはきっと訪れるんだろうな。いや、でも自宅いいですよ。普通な感じで。日常の中に出産、ひょこって入ってくるみたいな。
いや、それ、本当に究極の性教育だと思います。普通なんだっていう、自分だってそうやって生まれたし、この世の中からでね、女性から生まれてない人なんて一人もいないんだっていう。
本当に。自宅でよかったのはさっきも言ったけど、その、夫に協力を頼まないことにはやっていけないっていう。まあもちろん手伝いでね、お母さんとかに来てもらうっていうのもありですけど、そのね、なんていうのかな。弱みを見せるじゃないけど、弱みじゃないんですけど、助けをきちんと求めること、できないことはできないって言える強さみたいな、その素でちゃんと夫婦間のコミュニケーションできるって素晴らしいなと思うんですよね。だから、まあ、奥さん方で旦那さんに不満を持ってる方っていうのは、だいたいその、お願いがうまくできてないっていうのかな。こうして欲しいのって言われたら、嫌がる男性ってそんなにいないというか、意外と誰かのその役に立つことは、厭わない人たちが多いんじゃないかなと思うんですよね、男性。可愛くお願いされたら。
なんでやってくんないのだとね、言われ
る。そうそうそう。それだとうっせえなってね。
こっちも疲れてんだ、みたいな。
そうそう。だからそうなる前に女性の方がうまく男性にお願いできるようになると、一番もう男性も力を発揮しやすいし、よしよし、じゃあしょうがないな、やってやるかぐらいに、ね、ご主人を立てるといいのかなと。お願い上手になると女性はいいなと思いますね。私もまだまだ勉強中ですけど。まさに生きてきたので。
ねえ、これ聞いてる方に参考になればいいなと思うんですけど、まあ、ご主人が忙しくて、深夜1時ぐらいまで帰ってこないって、子育て の手伝いなんか頼めないみたいな話を聞くじゃないですか。そういうような、ちょっと忙しかったくて家にいる時間少ないようなお父さんにとかにどのようにお願いすればいいですかね。
実際は、いろいろね、私も企業で結構バリバリ勤めてたんでわかるんですけど、実際はね、本気で帰る気になったら意外に早く帰れるんですよ。なんとなく行っちゃう、もちろん業務の量多くてっていうイベントの前とかなんか決算の前とか大変な部署とかもあると思うんですけども、意外と帰るって決めると帰れる。でも仕事ってやろうと思ったらいくらでも見つかるじゃないですか。特に仕事できる人ほど仕事は見つけられちゃうから、やろうと思ったら本当に24時間多分仕事できるんですよ。それをどの時間で切り上げるか。ってことは、お父さんたちが家に帰りたいって本当に思うかどうかですね、早い時間に。だからそれをお家に帰って居心地がいいお家だったりとか、奥さんとか子供の顔を本当に見たい。
っていう気持ちになったらね、多分仕事はね、どうにかできると思うんですよね。仕事を早く切り上げられないとか、仕事の能力がちょっと足りないとかっていうのは、また別のトレーニングが必要かもしれないです
。うん。とか、本当にブラック企業だとかいうの、またね、違う話になってくるですよね。
そこまで行くと、まあ大変ですけど、でもどんだけ本当に奥さんと子供のために時間使いたいと思ってるかによるかな。結局はその1時とか2時とかに帰るような仕事を続けるっていう選択をし続けてるんですよね。それがいいとか悪いではなくて。そういう職場を選んでいるご主人がいるっていうだけなので、奥さんとしてはまあできることはお願いだけですね。旦那さんが嫌だっていうかもしれないし、考え直してくれるかもしれないし、そこはまあ旦那さんがまたどうしてくれるかは彼の考え次第だけど、でもお願いはできるんですね、私たち。お願いはしないで黙って、てるとどうしてほしいかよくわからないケースもあるのかなと。
まず自分がどうしてほしいかを明確にするとかですかね、最初。
です。そうです。
来ることって。
で、
もしそういうこと、怒りとかがあって口開いたらこうトゲトゲしちゃうんだとしたら、その辺をちょっと自分なりにこう。片付けとくとか、そういうことですかね、最初やるのって。
今回は多分言いたいこと普段から言えてれば怒りが止まんないはずだろうと思うんですよね。我慢しちゃうからそれが怒りになってバーって出たりとか。ただまあよくおすすめしてるのはファンタジーワークって言ってぬいぐるみとか、何かを旦那さんとかね、まあ、その対象の相手に見立てて、言うわけですよ、言いたいことを。すると、まあ、言ったのと同じような錯覚を脳は起こすので、まあ、多少スッキリする。まあ、でも本当に、ね、言った方がいいですね。旦那さん、まずはね。まずは一回ぶつかっといた方がいいかも。
不平不満でも、とにかく言っとこうっていう。
お願いできるようになる前の段階として、今溜まってるものがあるんだったら、喧嘩をする覚悟ででも伝えた方がいいですね。じゃない。距離が開いてきますね。
喧嘩を恐れるなと。
そう思います。で、一緒に子育てして生きていく仲間なんだったら、我慢は良くないです。忍耐は必要だと思うんですけど、我慢っていうのは自分から出てきたものの抑圧で、忍耐っていうのは、そうなるということへの信頼。信頼があるんだったら忍耐してたらいいと思うんだけど、信頼がないと我慢になっちゃうから、やるくらいだったらもうきっちりお話をちゃんとした方がいいかな。
忍耐と我慢のその定義はなかなか新鮮ですね。
忍耐が必要な人たちもいます。旦那さんが生まれてすぐにやってくれないってギャーってなって、でも、しょうがない時もあるっていうか、まだわかんないとかできないとか、例えばその、例えば、もうすぐ4ヶ月の奈々子が、はいはいしないって言ったら、それははいはいしないじゃないですか。それができるようになるまで見守るのが忍耐。かな。
バテるってやつですね。
そうなるっていうことが、確信できるからこそ、
確信できなかったらどうすればいいんですか？例えば、旦那さんはきっと私を大事にして、きっと私のために頑張ってくれるって信頼できなかったりとかしたらどうすればいいですか、
ね、やっぱね、具体的にお願いするのが一番いいです。
ほう。
旦那さんね、何してほしいか、本当ね、わかんないんだと思う。女の子女性の気持ちが。中にはね、お姉ちゃんに囲まれて育ったとか、お母さんの教育が行き届いてたっていう男子が稀にいますけど、基本的にはやっぱり男性がしてほしいこと、それはまあ女性同士でもあると思うんです。他人がしてほしいことなんて言わなきゃわかんないこといっぱいあると思うんですね。
そうですね。今、コーヒーと紅茶どっち飲みたいかとかね、聞くの一番ですもんね。
で私にコーヒー持ってきてくんないのと思ってても出てこないですからね。コーヒーって、あとありがちなのは、 一回言っても忘れるっていうことがあるっていうのも、
うん、
ちょっときついかな。
うん、
面白いんです。一回お願いしたことがずっと続けてくれると思うじゃないですか。
うんうん、
女性でもそう思わない人もいるのかな。
うん、
例えば、うん、お風呂を出たら電気を消しましょうねって、例えば、まあ、子供に教えるとして、
うんうん、
それ毎回言わないと毎回できないみたいな。
ああ。子供って結構ね、うん、靴下脱ぎ散らかすとか、しょっちゅうですよね。何回も言ってんのに。
そういうところがね、意外と女性より男性の方がそうっぽい感じがあるっていう。ああ、
それっぽいですよね、男性の方がね。
だからね、うん、いちいちそれを頭に来ないで、いちいちお願いしてあげるってことかな。
うん、
こうしてくれるっていう。
うん。
うん、そこは、だから、まあ、我慢というか忍耐しながら伝えるって感じですね。自分を伝えることが大事かもしれないです。だから気持ちいいセックスができない人たちって結構そういう言えないタイプの人多いと思うんですよ。どうして欲しいとか言えないとか、気持ちいいように動けないとか、で、あんたなんで遊ぶ、ああしてくんなかったのかしらって心の中で思って終わるみたいな。だからそれをお願いできる間柄になると、
うん、
まあ、一緒に歩んでいくにはすごく楽になれるかなと思います。
自己開示ですね。
うん、本当に。
うん、
それに尽きるかな、パートナーシップに関しては。まあ他の人間関係でもそうですけどね。
うん。
うん、
自己開示しつつ、うん、お願いしつつ、
うん、
待ちつつ、
うん、
みたいな、で練り上げていくみたいな。
うん。だからまあ、ある種、修行的なとこはありますけどね。お互い様、修行っていうかまあ、楽しみながら。
うん、
自分を磨いていく旅かな。
うーん。うんですね。と言ってるうちにだいぶいい時間になってきてるんですけれども、何か今、出産を控えてるとか、出産直後であるとか、そういう方に何かこう、メッセージとかありますか？
特に初めて出産される方って、怖いとか痛みについての不安があると思うんですけど、
うんうん、
まあ、その不安は不安で、まあ、持っててしょうがないものだと思うんだけど、その陣痛が来た時に自分をこうよく眺めてみるっていうのかな、
うん。
ちょっと客観的に痛みを実況中継するぐらいな感じで見てみると、
うん、
実は痛いっていうのとちょっと違うとか、まあ痛みでもいろんな種類の痛み、それ普段からやった方がいいと思うんですけど、自分の感覚をちょっと客観的にっていうのはおかしいですけど、よくよく観察してみることをすると、いろんなことが怖くなくなるし、不安じゃなくなる。それが出産に限らず、あれですね、日常の生活の中のことをよくよく観察をすると、
うん、
不安とか恐怖はどっかに行きますね。なんだかわからないところからやってくるので、
うん、
正体がよくよくわかったら大してなんてこともないというか。
面白い。
宮沢賢治の雨にも水の中である、
うんうん、
自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れずっていう、
うん、
施設があるじゃないですか。あれがまあ観察のことを言ってるというか、
うん、
感じるって、観察の感を使う感じるっていうのかな。
うんうん、
そうすると、子育てでも出産でもそれ以外のことでも、
うん、
大して問題じゃないというか、
うん、
ただそういうことがあるっていうだけに捉えられて、不安はどっかに行っちゃうかなと思って。アドバイスかな。
なんか幽霊の正体見たり、枯れ花みたいな。
そうです、そうです。よくよく見たら別になんてことない。うん、逃げちゃうからいつまでもあそこに幽霊いたかもって怖いんだけど、
うん、
キャー怖いけどよく見てみようって言って見てみると、
うん、
あ、これは柳かとか、
うんうんうん、
なんかそんな感覚になるかもですね。でも陣痛は最初はやっぱり痛いかな、どうだろう。
ちょっと痛いですけどね。痛いとは思うんですが、
うん、
でもやっぱおっしゃって打つの分かります。すごい痛いんだけど、やっぱり悪い痛みじゃないっていうのが分かるっていうか、そ
う
そ
う
そ
う、うん。うん、
なんか絶対にこの痛みやばいか早く消した方がいいってい こう警告としての痛みと、
うんうんうん、
いいことが起ころうとしてるか進めた方がいい痛みっていうのがある感じがしますよね。
そう、痛みっていうか、だからやっぱり子宮の収縮だから外に赤ちゃんを押し出すお手伝いをしてくれてる
ん
ですよね。
うん、
うん、うん、でそこが強まってかないと赤ちゃん出てこないし、
うんうんうん、本当に波が来たから乗る的な、来た来た来た来た来たよっしゃーみたいな、こう。
そうそうそうそう、そう。ええー。いや、なんかまた産みたいですね。
あれはなんかいいですよね、達成感っていうか。
楽しい。
楽しいですよね。
過ぎ去っちゃうとあっという間で、なんか、あ、もう一回味わいたい。あ、そう、もう一回味わいたいなと思うのが、うん、今回は出産中のことを一番よく覚えてました。
ほう。
立ってまで。
ほ
う。その観察するっていうことができてたんだと思うんですね。
一
人目の時は、すごい冷静で声も上げずに、片岡さんすごいですねって言われて、看護師さんに言われて産んだんですけど、うん、あんまり覚えてないんです。何がどうだったかとか。なんとなくはあるんだけど、
うん、
でビデオで見て、ビデオでもう一回、こう、なんていうのかな、その時のことをなんとなく思い出すような。
うん、
今回はなんかもうずっとこう意識的に自分が出産の過程に関わってたというか、でも作っちゃってなかったというかな、しっかり観察できてたので、
うん、
覚えてますね。
あ、だからこそもう一回産みたいっていう感じなんですか。
そうそうそうそう、
うん、次はどうなっちゃうんだろうとかいうこと
で。
でもね、可能ですよね。4人とかでも5人でもいいですよね、別にね。
できるときはね、できる。できないときはね、うん。ただまあ、まだ奈々ちゃん可愛いから、もうちょっと大きくなってからでもいいですね、もう一人。
いや、すげえ。
ね、
あれが、投稿が来ております。恋愛&夫婦カウンセリングスフィア、稲本さんですね。ありがとうございます、いつも。夫婦パートナーって、喧嘩を避けていたら本当の夫婦になれないってのは心しておいた方が良いでしょうね。ほんと自己開示しないってことですからね。セックスしないでおくとかいうようなことに近いですよね。
そう、そうです。だから、
うん、
物質的にはセックスしてても、本当の意味では交わってない人たちもいっぱいいるかもしれないですね。
うん、
私もそういう部分が多分、まだあるだろうと思います。なんか、どっかには。
まあ、本当存在そのものをこう、開き合ってぶつけ合ってっていうのは、うん、魂からセックスみたいなのできたら、楽しいでしょうね。
そうですよ。
うちの夫婦は全然まだまだですけどね。そんなんできたらいいな。
できたらいいな。
喧嘩してるんですけどね。
自己開示、自己開示。
自己開示ね。
うん、ね、
うん、okay、あ、そうだ。これもちょっと聞いてみたいなと、もう時間なんですけど、聞いてみたいなと思ってたのが、関東地方で、こう、妊娠出産とか育児とかいうことになると、放射能っていうのを気にされる方も多いんじゃないかなと思って。
みたいですね。助産師さんも言ってたんですよ。
ね、
最近助産院とか自宅での出産増えてるんですかって言ったら、震災後減りました。え、なんでって言ったら、放射能とか気になるその自然派の人たちがみんな関東からどいちゃって、関東でその助産院出産する人が減った。
ああ、助産院を選ぶようなタイプの人は軒並みこう出てっちゃった的な。
そうそうそう。
ああ。
聞いてへえと思って。
うん。
まあなんか、気にされる方は気にされるんだろうと思うんですけど、私基本的に生きてることは体に悪いと思ってるんで。
面白い、その方。
死ぬじゃないですか。
ね、生きてる以上毎日毎日死に近づいてますからね。
そうなんです。だから本当に自分を 100% 生きさせようと思ったら、まあまあ毎日死に向かってるから、それを怖がらないというかな、それがあることを覚悟しておくっていう生き方なのかなと思うんですよね。
いや、100% 生ききるってことは、こう死に向かって 100% 開ききるとか、
そういう
ことなのかもしれませんね。
死ぬことを覚悟して生きるっていうかな。自分のね、その恐怖の度合いに応じて取り得る保険っていうのはあると思うんです。やっぱり私だって毒薬飲めって言われたら飲まないし。ね、だけどその許容範囲が、だから人によっていろいろだと思います、キャパシティが。
うんうんうん、
しかとりあえずは関東に住んで今の生活を続けてっていう中で、まあ放射能があったりなかったり、まあいろいろの中でも、まあいいかなっていうのが自分の判断。
まあ、一言で言うと気にしないって言いますっていうことでしょうか。
気にしない。だって、ね、体に悪いものを全部避けようと思ったら、多分地球上どこにも住むとこないんじゃないかって思っちゃうから。
地域的には。すごい逆説的だなって思いました。なんか、死を恐れたら死んだように生きるしかなくなっていくっていう。
うん、そうなんです。それで、ずっと、まあ、掲げてるというか、言ってるんですけど、本当にその、死んだように生きてる人たちって、死が怖い人たち、とか、危険というかな、自分の枠を超えることから遠ざかろうとしてる人たちだったり、傷つかないようにしてる人たちだったり、結局その、死ぬこと、傷つくことを恐れるがあまり生きられてない。で、どんどん自分のその能力を開花させずに逆にちっちゃくしていく。でも本来私たちがこう進化成長していく方向っていうのは枠を超え続けることだから、失敗するかもしれないし傷つくかもしれないし、とにかく生きてるってことは死にかかってるんだって思って生きることが、まあ自分の命を使い切ることなのかなっていう。それは常に思ってますね。かといって無理しろっていう話じゃないです。生きる範囲で。私も疲れてるときはね、ゴロゴロするし、いっぱい寝るし、なんか活動すごいしてるんじゃないですかって言われるんですけど、いや、活動してないときはね、Facebook に登場したりしないだったので。
活動してるときしか見てない、見せる機会がないだけだっていう。
わざわざ今寝てますとか、つぶやかないだけですよっていう。いっぱい寝てるし、いっぱい休む。
死を恐れないことが生き生き生きるとか、はつらつと生きるとか、ってことで結びつくんだっていうことですね。
そうですね。死を、恐れないっていうのと、ちょっとニュアンスが違うけど、死ぬことは覚悟して生きてるっていう感じかな。
体に悪いこともあるさって思いながら生きる的な。
なんでそんなこと言ったら美味しいもの食べられないんですよ。
そうですね。出産だってできないですよね。こう、死にかけますからね、出産ってね。
そうです。
そ
うです。本当に出産は命がけですね。出産する何ヶ月か前に、中学の同級生がね、出産中に意識不明になって、そのまま亡くなったんですよ。
うわ、
お子さん生まれてね、無事に。だからその話が、まあ、妊娠中に入ってきた時に、まあ、命がけだなって。だけど、そこで必要以上に恐れるんじゃなくて、そういうリスクがあることは十分承知でいて、でも自分は生きる、方に向かっていく。つまり死ぬ方に向かうってことですね。生きることに向か
う
ってい
う。
っていうのにすごく、まあ、覚悟したというか、ちょっとまあ、ね、大きなニュースでしたね、それはね。
考えさせられますね。
です。
うん、
だからもう今日やりきってし、まあ、死んでもいい気で寝る。一日本当に今日もう死んでもいいようにいたかなっていうのはちょっと思い返すと日々のあり方が変わるかもしれないですね。
いや、死 死を避け続けると死んだように生きることになって、生き生きと生きようとしたら、うん、こう死を受け入れて生きることになるというものすごい逆説的な中でどのぐらいを選ぶかっていう感じですね、
うん、ですね、
うん、
それがその人のまあキャパシティに応じてっていうのかな、
うん、面白いお話でした。なんか本当音量をどこの辺にするか自分で微調整するみたいな感じですよね。うるさすぎず、こう聞こえなさすぎずみたいな、
うん、怖いのに無理して我慢していてもしょうがない、
うん、
それはもう避けていく、嫌なものは嫌だ、
うん、
でもまあキャパシティが広がっていったり自分のもしかしたら能力が高まっていくと、
うん、
避けなくていいものが増えていくのかなと思います、うん、だから赤ちゃんがね今この時点4ヶ月の時点でいきなりこうタバコ吸ったりしないみたいな。だけど大人になったら、まあタバコ吸いたい気が吸えばみたいな。だけどそれなりのリスクとか、
うん、
世間的に言われてることはあるよ、みたいな。
うん、
タバコ入れたかわかんないけど。
なるほどですね。あ、また夫婦カウンセリングのスフィアさんが、コメント入れていただきました。どんな環境でも何があっても生きる覚悟が重要なのだと思うけど、なかなか腹くくってる人が少ないのが、ね、腹くくる出たらね、ある意味の一つのこうゴールというか、そこ一つなんか到達点な気がします、
うん、そうですね、
うん、
腹から湧いてくるものっていうのが感情とか、まあ、過去の記憶だったりとか知識情報、うん、まあ、頭ですね、
うん、
頭とかそのハートっていうか感情の部分で聞こえなくなっちゃってるとかな、
うん、
腹くくったらもうなんか何でもあり、何でもありっていうと言い方が違うんですけど、
うん、
まあ覚悟は決まるのかなっていう、
うん、
いろいろ、
うん
うん、するとやりたいことができるし自分らしく生きられるっていう方向に向くかな、
うんうん
うん
うん、覚悟を決めて死に向かって生きていきましょうみたいな感じな。
そうですよね。
うん、ああ、ありがとうございました、今日は。はい、何か告知はありませんか？面白いことされませんか？近々。
本当ね、つい先日ね、うん、その自分マスター道場っていうの、今、月一で対面で集まってやってるんですけど、
うん、
それのメール講座を始めたんですよ。まさにね、それのテーマが死ぬ時に、ああ、面白い人生だったって思って死ねるような、
うん、
そんな生き方ができるように、
うん、
まあ、いろんなね、ワークをこう毎週毎週、まあ、メールでお届けするんですけども、
うんうん、
ワークやってもらうと、
うんうん、
と自分のその腹とつながる。
いやにゃあ、腹をくくれるメール講座。
そうですね。
素晴らしい。
取り組んだ人はちゃんと変化が訪れます。とか、感じるワークだったりとか、体を動かすワークだったり、まあ、いろんなものを組み合わせて3ヶ月間で、一つの区切りをつけてます。まあ、入門編として始めたので、よかったら。
お
ー、まあ、片岡ひろこ、自分マスター道場とかで検索してくれると。
自分マスター道場、は
い。道場ですね。
それは、おいくらぐらいなんですか？
はい、メール講座はね、29,800円でやってます。
おー。3ヶ月ならね、超お得ですよね。
超お得で、一回その対面の道場にも参加、
うん、
まあ入門一回できるっていうわけでつけてるので、
うん、
で、それがね、実際一回来ると1万円なんですよ。
うんうん、
だからまあそれも込みなんで、ちょっとまあ逆に安すぎたかなっていう。
そうですね。1万円元、1回行ったら元取れちゃうわけで、残り1万何千円しか残らないですね。素晴らしい。
そうなん
です。これは。各地でも参加できるしね。
どこでも。
ね、赤ちゃんがいてもちっちゃい子がいても、介護中でも参加できます
し、ね。そうなんです。どこでもできちゃう。
素晴らしい。いや、興味のある方は、
ぜひぜひ。
片岡ひろこ自分マスター道場
ですね。で、私のブログ開けていただくと最近の記事がだいたい下の方にあのバナーがついてるので、
うんうん、
それ見ていただけるとわかるかな、う
ん、
はい。
メールじゃなくて全部対面っていうのを選ぶこともできるんですね。そういうの
を、ね、それは別で、やってます。自分マスター道場っていうのと自分マスター道場メール講座っていうのの2つで、
うんうん、
道場の方はね、もっと 面白いというか、もっといろんな体験できる。まず仲間がいっぱいいるっていうのがあって、
は
あ、セラピーやったり、今月はね、インプロのワークショップって、即興劇のワークショップやります。今ここ生きてないともうなんかできないみたいなことをね、やります。来月はちょっとその自分の観念を観察するようなワークをやって、その次は、ビオダンサーって言って、その、生命のダンス、打ち上がってくる、ものをこう、体で表していくみたいな、やったりとか、そんなこと。
楽しそう。
楽しいんです。
楽しそう。楽しい。東京ですよね。
そう、これは、ね、東京なんです。アンダラ書いたりとか、いろいろやります。
週に1回ぐらいですか？月に1回ぐらいですか？
じゃあね、月に1回でやって
ます。ああ、はい。楽しそう。
だからね、自分に気づいていくっていうことをやっていけたらと思って取り組んでます、
うん、
今一番自分が力を入れてるというかな、本気で取り組めてる、もちろん個人セッションとかも本気なんですけど、
うん、
自分と一緒に楽しい、ワークするのが楽しいっていう気分でやれてるものの一つですね。
素敵ですね。東京に月1回行ける方はこちらをぜひ、
はい、難しい人はメール講座で、
うん、
素敵、ね。
それぐらいですか？他にはないですか？
あとは、一応今だからまだ7個がいるので、ぼちぼちなんですけど、ぼちぼち個人セッションの枠とかも開けて、
うん、
もともとあった波動調整っていうと、もう一つその解放セラピーっていうのを別の枠で取ってお届けしてるんで、今日ね、あったそのセックスレスの問題とか、
うん、
そういったものを解放していく。まあ、いろんなブロックを解放して、あ、自分こうだったのか、本当はこうしたかったんだということに気づいていくような、こんなセッションもまた再開しています。
あーう。あーう。じゃあ、個人セッションも。個人セッション、あれですもんね、スカイプとかでもやってますもんね。
スカイプでもできます。ね、
対面もできる。
うん、対面も大丈夫です。
なので、どなたでもどうぞ、みたいな。
はい、お待ちしてます。
じゃあ、今日は本当にありがとうございました。はい、おやすみなさーん。